Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続き今回のゲスト、詩人で NPO 法人ココルーム代表理事の上田かなよさんです。上田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、前回は、ココルームっていう、まあ、あの、カフェといいますか、場所ですね。その場の、お話と、その場がある鎌ヶ崎っていう町の話などいろいろしていただきました。で、上田さんの、まあ、原点というか、ずっとその詩人という、としてですね、いろんな活動されてきてるんですけども、そもそもこの、まあ、プロフィールにもあった、その、まあ、障害がある方とか、まあ、子供、うん、お子さんとかね、高齢者の方とかいろんな方を対象にしたワークショップっていうのをずっとやってきてらっしゃると思うんですけども、はい、そういうことをするきっかけというか、いつからそういうワークショップするようになったんですか？
そうですね、あの、まあ、子供はみんな詩人なんですよ、基本的に、ね、
もう名言出ましたね、今。子供はみんな詩人
そうなん、
覚えておきますそれ、
ね、はい、で私の場合たまたま母親が詩人だったから、
こうお母さんが詩人なんですね。
そうそうそう、だから3歳の頃、まだ書けない頃に、こう喋る言葉を録音してくれたりとか、聞き書きをしてくれたから作品が残ってるん
ですね。だから3歳から詩作っていう。
で、あの、保育園時代にはもう詩誌を発行してたから締め切りがあったんですよ、
う
ん、
すごい。もう原稿に追われる保育園時代
そうそうそう。うん、で、ま、あの、それで、ま、そういうのを獅子作ったとしても、その作ったものをね、うん、切手を貼って住所を書いてお手紙を入れてっていうふうに、うん、そのものを作って、それを誰かに手渡すときに、うん、その、そういう事務というか作業があるんだなっていうのも、はいはい、およそなんかぼんやり、
なるほど。
覚えたりとかして。うん、で、それから、高校生のときに、うん、裏山に登って古典の勉強しようと思って、うん、試験に向けて、はい、何を思ったのか音読をしたん、
ほう、
徒歩とか理
白、
そしたら赤毛なみたいなんだけど、
はい
はい、声がね、シャボン玉みたいに見えたの、シュワシュワシュワシュワ
すごい現象じゃないですか。
そう、もうすっごい、
それは時間は放課後やか夕暮れ時とかそんな感じ、
休みの日だったから真っ昼まで、もう青空わーってなってて、でそこに、何を本当もびっくりしたんだけど、うん、シャボン玉みたいなのがね、うん、こう広がっていくので、感覚はすっごいよくて、うん、あったかい感じ で、うん、で後にそれを世界に見つけられた感じって名付けたの、うん、はい、
そのことを、
はい、うん、でそれはこう声が見えたって時に私が見つけられたって感じがしたのね、うんうん、で不思議やなと思ってて、実はそれからもう一度だけ声を見たことがあって、うん、これは今度は私の声ではなくて、うん、近所の子供がちょっと離れた場所にお母さんを呼ぶので、うん、お母ちゃーんって呼ぶ声が、うん、今度はね、黄色い光の直線で見えたの。
ほー、すごい経験ですねそれ、うん、どういうあれなんでしょうね、こう条件というか、どういう状況が揃ったらなんかそのパッと声が光になって見えるって、うん、
すっごい不思議、
まあ、そういう経験をされた。
そうで恥ずかしくて、まあ、思春期の頃だからね、うんうん、そんなことはずっと黙ってたんだけど、
言うとね、お前何言ってんねんみたいな話
に、そうそう、うんうん、変な子って言われるから黙ってたんだけど、うん、まあ、20歳前後ぐらいの頃に私、はい、京都でこう暮らしてて、 学生生活してて、うん、西部講堂で遊んでたから、はい、こう裏方してて、
ね、あの芸術芸の活動してる人といえばね、京都だったらね、京大西部講堂はいろんなこう、はい、拠点になってるところですもんね。
ちょうど88年、うん、90年でもすごい面白かった時で、はい、でも裏方してて、でふと自分は表現したいんだろうかと思った時に、うん、あ、やりたいなと思ったんだけど、こうやれるものがなくて、うん、でいろいろ思い返すと、うん、あの時のあの感覚っていうのはすごい良かったなと、うん、あれを舞台に上げて人に見てもらうってことはできるかなと思ってやってみたいなと思って、うんうん、でそれをなんか一人でするっていうよりはこう何人かの人と一緒にやれないかなと思って、うん、あの感覚ってすごい幸せだったしね、うん、でその後まあ朗読会っていうのをやろうと思った時に作ったコンセプトが、うん、そういう表現の訓練をしていない普通の人が自分の気持ちを自分で表すことっていうコンセプトでやったのね、
はいはい、
1週間毎晩、はい、
なるほど。
でそのコンセプトをよく考えると今も全く一緒だね。
ああ、続いてるんですね。そのまま、でも確かにそうかもしれないですね。さっきのココルームの、うん、うん、あの、前回ね、うん、お話ししてたことともすごい地続きですね、その話は。
そう、うん。で、で、そういう場を作ったら、あの、友達たちが、うん、詩なんて、まあ、作ったことないとかっていう人でも、まあ、作って、まあ、朗読の場を、朗読会をしてくれたんだけれども、うん、で、これを、まあ、なかなかいいもんじゃないかなと思って社会化したいと思ったんですね、うん、で社会化するっていうことは、まあ、世の中にその朗読って楽しいなっていうふうにこう、はい、うん、蔓延しないといけないわけですよ、
はいはいはい、まずね、
うん、でそのためにはどうしたら、じゃあ私がいっぱいそういうことをやってもらう場がこう作っていって、うんうん、勝手にそういうのが増殖したらいいんだと思って、うんうん、当時、90年代はまだワークショップっていう言葉がない時代だったんだけど、
う
ん、
そうか、う
ん、あのそういう場を作る、うん、ことを始めたのね、うん、でそうするといろんな人がいろんな思いでその場に関わってくれて、でえあのなんていうのかな、うん、そのもう例えばちょっとしんどいなっていう状況の人が元気になっていったりとか、うん、自分の気持ちを自分で表すっていうことがやっぱりその生きるののなんか力にもなっているな、うん、なんていうことを感じ始めて、うん、でその詩人がまあ自分の夢って言った時に大抵は刺繍を作るっていう夢になるんだけれども、うん、私の場合はまあそんなに詩が上手じゃないっていうこともあって、こういう朗読とか詩言葉と人がこう関わってる場を作っていくことっていうのが増えたらいいんじゃないかなと思って、積極的によりワークショップっていう形を取るようになって、
なるほどなるほど。うん、実際まあそういうふうな場にね、うん、参加された方っていうのが、うんうん、まさにその表現をまあ普段することに慣れていないけども自分の思いとかを形にしていくっていう時間を過ごす中でどういう変化っていうのがいろんな人たちにこう訪れるたのかなっていうのは、うんうんうん、なんか見ててどうですか。そのやっぱり何時間かかけてそういう場を作ったりとか、うんうん、あるいはまあ毎週やっていったらその人に変化が訪れていくとか、うんうん、みたいなことっていうのはありましたか。
そうね、うん、あの本当にいろんなことを経験させてもらっていて、うん、その人があの本当に表情が変わって元気になっていくっていうことももちろんあるし、はいはい、で私自身がすごいいろんなことを学ばせてもらったなと思っていて、うんうん、今日ちょっとお話ししたいなと思ったのは、はい、今から10年近く、ちょうど10年ぐらい前の話で、はい、お母さんが私の、うん、明倫茶会っていうのに来てくれて、
京都ですね、
京都の芸術センターで、芸術センター、そう、1回だけ明倫茶会の亭主をさせてもらったんですね、はい、その時に来てくれたお母さんが今度その芸術センターで行う子ども向けのワークショップに自分の子どもさん連れてきてくれた、うんうん、
なるほど、
はい、でその子どもさんは小学校4年生なんだけれども、うん、あの知的な障害があって、うん、まあ、3歳4歳ぐらいのっていう状況のお子さんだったんだけど、彼女は自分は別にその場に来たくないので、うん、入ってきたらですね、自分のカバンの中身を全部こう自分の周りに並べてバリケード作って、うん
私はなんか必死に抵抗してる感じですね。
そうそうそう。この子が来たくないのだって。うん、でもお母さんは置いて帰る。うん、で、ワークショップに残った、うん、数名の大人と子供数名と私ですね、うんうん。で、まあ、一緒にね、ワークショップしようねって言って、まあ、寝転がって詩を読んだりとか、うんうん、なんとか彼女も一緒にやってもらいたいなと思って。 でやり方を考えて練習をしようと思って、うん、で練習あの練がならぬ
練習、はい、練習
そう、うんうん、みんなでこう作っていくんだけ ど、うん、テーマを彼女に作ってもらおうと思って、うん、テーマ言ってって言ったら、うん、モームス、
うん、
当時モーニング娘。はい、
なるほどね。今やったら AKB とかね。
多分今だったら AKB でしょうね。
モームス。
なるほど。って言われて、モームスで詩を作るんですね。わ、うん、かりました。で、みんなでモームスの練習を作り始めた。で、彼女自分の番が回ってくると、モームス の女の子の名前を漢字でフルネームで3人書くんです。うん、3行書くっていう約束だったから。
であもうだから産業書くのは毎回そのパターンなんですよ。モームスのその女の子の名前を
産
業、うん、名
前を
書く毎回それ
毎回それ書くだから詩が6回ぐらい回るんですけど、はい、どっかに必ず3人の女の子が並んでるっていう。
あ、すごい斬新ですね。
すごいもう現在詩としてはね、うん、かなりイケてるんですが
本当にコンテンポラリーですね。それは
そう、うん、で、まあ、それを最後朗読するんだけれども、うん、そんな1回目があって、はい、で翌日3日間連続だったので2日目来てくれるかなと思ったら、うん、来てくれて、
はい、
でそしてまた寝転がってみんなで朗読しようねって言った時に彼女自分の番が来た時に昨日とは全然違うの、うん、スクッと立って紙を持って朗読をしようとする、うん、ところがその言えないのね口ごもってしまって、うんまあ、ううってなって、うん、なかなか読めない、
うん、
でもそのすっごい読もうとしてる姿がとっても力強くて、うん、でもこうすごいのね、
うん、
で周りにいた大人たちなんかもなんか泣いちゃうの、うん、なんか涙ぐんでしまうって、うん、でその姿っていうのは、まあ、彼女の存在がそこにあってその存在がもう本当にギリギリまでですね、
うん、
なんか示されてるような、
うん
切実なこう表現するのだって生きてるんだっていう姿で、うん、ああ本当に朗読って素晴らしいなと思ったのね、うん、こう流暢に上手に発語できることが伝わるんじゃないんだなと思って、うん、すごい面白いなと思ってでまたその場にいたみんながすごい耳を澄ましてたのね、
うん、
で心から耳を澄ましてその彼女のその表現を受け止めててこれが彼女が一人だけだったらもしかしたらできなかったかもしれないもしかしたらね、うん、だからそこで起こったダイナミズムっていうのは彼女とそしてその周りにいたみんなの力なんだよね、うんうんうんうん、と思うとワークショップというかそれはきっと実は社会なんだと思うんだよね、
うん、
どうその場の中で自分の存在を表し、
うん、
そしてそのお互いにその存在をこうなんていうのかな認め合うというか、うん、分かっちゃうかっていうのをねワークショップの中で学ばしてもらった。
なるほどなるほど、うん
うん、
そのまあ一その時間にね、うんまあ、立ち上がってくる関係性っていうか、うんうん、みたいなことはきっとその詩のワークショップっていうものを通じても、うん、今実際されているそのココルムっていう場所を通じてもやっぱり同じように地続き立ち上がってるんだなっていうふうなことは
う、ねうん、
すごい思いますね。でその時その時そこの現場というか関係性に立ち会う人たちはやっぱり変化していってる感じなんですよね。
そうでねもうハッとしたと思う、うん、もちろんその感覚が日常ずっと続くかどうかっていうのはすごい難しい、うんうんうん、実際難しいと思うけれども、はい、でもやっぱり何かの折にこうふっとね、
うん
うん、あの感じっていうのを質感
すっとねなんかこう蘇ってくる感じがあればね、うんう
んうん、と思って
なるほど、
うん、毎日そんな感じですね。
ありがとうございます。今日は上田さんには、まあ、詩人としてまず活動を始められた、まあ、原点の、エピソードをお話ししていただきました。いよいよ、まあ次回の放送でまた3回目が上田かなえさんゲストラストなんですけども、
はい、
引き続きどうぞお話を続けさせていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
グロー生きることが光になる、そろそろ別れの時間です。今回も上田かなえさんのお話、聞いていただきました。言葉が光になって見えたりとか、そういうまあすごいこう体験をされてから、まあ、世界に自分が発見されたと いうふうな見つけられた感じって言ってました。まあそれがこう、上田さんだけじゃなくいろんな方とワークショップを通じて詩を作っていく中でそれぞれが自分の存在を認め合えるような、まあ、そういう関係性を、生み出していくそういう場の話ですね、今日はたっぷり、していただきました、いかがだったでしょうか。来週も引き続き上田かなよさんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。